龍ケ崎市政策情報誌明日へ。2021年令和3年度7月発行第34号。この明日へは音訳した CD を無料配布しています。詳細のお問い合わせは社会福祉協議会電話0297-62-5176まで。声の政策情報誌明日へ2021年7月第34号をお届けします。発行は龍ケ崎市、編集は市長公室企画課、電話代表0297-64-1111、ファックス0297-60-1583です。録音作成は龍ケ崎朗読の会です。担当は江口、土屋雅子、我が妻です。目次、
表紙、
マイタイムラインで正しく備えて、逃げ遅れゼロに、1ページから5ページ、龍ケ崎市高齢者福祉計画、第8期介護保険事業計画を策定しました。6ページから8ページ。本文に入ります。昭和56年8月の小貝川堤防決壊から40年。マイタイムラインで正しく備えて逃げ遅れゼロに。問い合わせ、危機管理課、電話内線351。近年の大雨では逃げ遅れによる多くの犠牲者が発生しています。これを教訓とし、5月20日に災害対策基本法の一部改正法が施行され、合わせて内閣府は避難情報に関するガイドラインを公表しました。今年は昭和56年8月の小貝川堤防決壊から40年になります。気象災害からの逃げ遅れをゼロにするためには、自然災害を正しく恐れ、今回改正になった市町村長の発令する避難情報、気象庁から発表される防災気象情報、国土交通省から発表される河川洪水予報などを正しく理解して、河川の洪水により浸水や崖崩れの可能性のある地域にお住まいの方一人一人がマイタイムラインを作成し、正しく備えることが必要です。それでは、市と地域の取り組みを紹介します。まずは、災害を正しく恐れよう。年々増加する気象災害を正しく知る。地球温暖化による大雨の増加傾向。海面水温の高温化による台風の勢力増強。気象庁では、日本の雨の降り方の長期的な変化を監視するため、全国51の観測地点で1901年以降の観測データを解析しています。約120年にわたるデータによれば、1日の降水量が200ミリ以上の大雨を観測した日数は、増減を繰り返しながらも、長期的に見れば明瞭な増加傾向を示しています。出典、気象業務は今、2020、気象庁。横に、日降水量200ミリ以上の年間日数の変化の棒グラフがあります。平成30年7月の西日本豪雨は、気象庁が個別の豪雨で初めて温暖化が一因の見解を示した災害で、広範囲の地域に記録的な大雨をもたらしました。一方、台風は発生後に勢力がどうなるかは、台風進路にあたる海面水温が大きな影響を及ぼすと言われています。地球温暖化に伴って将来の海面水温が上昇すると、日本に襲来する台風が強い勢力を持ったまま日本付近に接近する可能性が高まり、気象災害の脅威が増大する恐れがあります。横に、大型で猛烈な台風第19号、10月8日15時現在のひまわり画像があります。その下に、 市第2回情報会議資料の台風19号接近時の海面水温分布図があります。それによると、台風が存在する海域の海面水温は29度から30度となっています。近年発生の恐れがあった小貝川と利根川の洪水災害。1、平成27年9月、関東・東北豪雨。台風第18号や第18号から変わった温帯低気圧に向かって、湿った空気が連続して流れ込み、線状降水帯が発生。線状降水帯による大雨が鬼怒川上空付近に発生し、県西地域や県南地域では総雨量300ミリ近くの大雨となりました。線状降水帯の位置がもう少し東にずれ、小貝川流域に降雨が集積されていたら、洪水を引き起こしていたかもしれません。横に関東・東北豪雨の線状降水帯の発生状況の地図があります。2、令和元年、東日本台風。南鳥島近海で発生した台風第19号は、大型で猛烈な台風となりました。当時の日本近海は海水温が高く、大型で強い勢力を維持したまま伊豆半島に上陸。関東地方を通過して東北地方の東海上に抜けました。利根川上流の群馬県西の牧の観測所では、48時間雨量496ミリを記録。利根川と小貝川の合流点である押し付けの水位は 7.71 メートルを記録するなど、避難判断水位、高齢者等避難発令の目安となる水位を超える危険な状態となりました。この水位は昭和56年に小貝川堤防が決壊した時の水位 6.90 メートルを超す水位でしたが、上流ダム群や調整池などの治水施設の機能が総合的に発揮され、龍ケ崎市では利根川・小貝川の洪水を免れました。箱根ではこの台風による総降水量が1000ミリ近くに達していましたが、小貝川・利根川上流で箱根と同程度の降水があったとすると、洪水を引き起こしていたかもしれません。横に利根川下流河川事務所提供の小貝川・戸田橋付近の水位上昇の写真があります。土砂災害発生の恐れ。東日本大震災以降、当市では2013年平成25年10月の台風第26号通過による大雨、また2019年令和元年10月25日の発達した低気圧による大雨により、土砂災害、崖崩れが発生しました。2013年の台風第26号通過時の総雨量は244ミリ、最大時間雨量 47.5 ミリで、土砂災害警戒区域内12カ所で崖崩れが発生しました。下に2013年10月、台風第26号の大雨による龍ケ崎の積算降水量と1時間降水量のグラフがあります。その横に2013年10月の台風第26号による土砂災害警戒区域の崖崩れの写真があります。また2019年10月の大雨では日降水量 173.5 ミリ、最大1時間雨量37ミリで、土砂災害警戒区域で小規模な崖崩れが5カ所発生しました。思い込みが一番怖い、正常化の偏見と経験の逆機能。正常化の偏見。各地の気象災害で被災された方々は、ずっと住んでいるが初めての経験。こんな大雨は初めて、と声を震わせて答えています。近年は国内で台風や大雨による被害が多発しており、 そのたびに避難に関する情報が発信されていますが、避難指示などが発令されても、実際に避難する人は少ないのが実情です。私たちの心は、ある範囲までの異常は異常だと感じずに、正常の範囲のものとして処理するようになっています。災害時には、まだ大丈夫、自分だけは大丈夫、今まで問題なかったから今回も大丈夫、という勝手な思い込みのもととなり、避難が遅れたり、避難しなかったりするのです。経験の逆機能。過去に台風の水害にあったことがある町で、マイタイムライン作成講座を行った際、被災した町民の中には、あの時でも床下浸水だったから、その程度だろうと思っていた、と語っている方がいました。過去の経験に固執して、それ以上の事象が起きる可能性を考えることができなくなるのが、経験の逆機能です。あの時大丈夫だったから、今回も大丈夫、が一番危険です。こうした正常化の偏見や経験の逆機能を払拭しないと、避難指示が発令されても正しく判断できず、他人事になり逃げ遅れてしまいます。ここまでの担当は江口でした。
次に防災情報を正しく理解しよう。ハザードマップで自宅の災害リスクを確認すること、そして災害対策基本法の一部改正の変更点、気象庁から段階的に発表される防災気象情報、国土交通省から発表される河川洪水予報を正しく理解し確認することは、逃げ遅れをなくす上で大変重要です。どんなところをチェックすればいいのか確認してみましょう。災害対策基本法の一部改正を知る。5月20日から避難情報が変わりました。変更点は3点あります。まず、立ち退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため、警戒レベル3、高齢者等避難を発令する。次に避難勧告と避難指示を一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで、警戒レベル4、避難指示を発令する。警戒レベル4、避難指示で全員避難することが最も重要です。さらにレベルが上がって、災害が発生または切迫し、避難が安全にできない状況の場合、自宅や近隣の建物などで、直ちに身の安全を確保するよう促す、警戒レベル5、緊急安全確保を発令する。内閣府による警戒レベルと新たな避難情報等と、これまでの避難情報等との違いについての表が掲載されています。警戒レベル、住民が取るべき行動、新たな避難情報等の順に読みます。警戒レベル1、今後の気象状況に悪化の恐れがある。住民はテレビなどで台風の進路を確認する。気象庁が早期注意情報を出す。警戒レベル2、気象状況悪化。家族でハザードマップなどで予想できる自宅の被害を知る。防災用品、非常持ち出し品の準備。気象庁が大雨、洪水、高波注意報を出す。警戒レベル3、被害の恐れあり。体が不自由な方や高齢者は避難する。高齢者等避難。警戒レベル4、災害の恐れが高い。住民は全員立ち退き避難する、避難指示。この警戒レベル4までに必ず避難することが重要です。警戒レベル5、災害発生または切迫。避難が安全にできない状況には、自宅または近隣の建物で、直ちに身の安全を確保する、緊急安全確保。これまでの避難情報では、レベル3が避難準備、高齢者等避難開始、レベル4が避難勧告、避難指示、もしくは緊急避難指示となっていました。気象庁から発表される防災気象情報を確認。 気象庁は防災気象情報を段階的に、また国土交通省と気象庁は指定河川の洪水予報を適時発表しています。防災気象情報は発生する恐れのある現象のスケールを踏まえ、予測可能性に応じて段階的に発表しています。こうした情報を確認し、余裕を持って気象災害に備えることが必要です。気象庁による段階的に発信される防災気象情報についての図が掲載されています。気象庁で定期的に発表されるのは、1週間ほど前からの週間天気予報、台風に関する気象情報、台風予報もこの頃から発表されます。3日ほど前からさらに詳しい天気予報に従って、天気分布予報が発表されると、災害につながるような気象及び現象の発生が予想される地域は、大雨に関する県独自の気象情報、さらに1日から数時間前に出る降水短時間予報に従って、気象警報、注意報、指定河川洪水予報、土砂災害警戒情報などを発表します。大雨特別警報は2時間ほど前から発表されます。ナウキャストという短時間予報では、降水、雷、竜巻などが挙げられますが、竜巻注意報は1時間少し前程度から発表されますが、記録的短時間大雨情報や雷情報など、極めて短い時間内で現象が発生してしまう場合もあります。国土交通省から発表される河川水位情報を確認。国土交通省の川の水位情報サイトでは、水位計の水位情報、河川の現況を配信するカメラ画像が確認できます。川の状況を簡単にきめ細かくリアルタイムで確認できるようになりました。また、テレビの D ボタンからも情報は入手できます。川の水位情報サイトの QR コードとスマホに配信される画像の写真が掲載されています。さあ、マイタイムラインで正しく備えよう。マイタイムラインは、台風接近などで川の氾濫の恐れがある、崖崩れの危険がある時などの避難の仕方をシミュレートする一人一人の逃げ方計画です。ご自分や家族の生活環境に合った行動を気象災害発生までの進行に沿って時系列で考えます。作り方のステップは3つです。ステップ1、自分たちの住んでいる地区の洪水リスクを知る。過去の洪水、地形の特徴、水害リスクを知ろう。自分の住んでいる家や地区の洪水、土砂災害のリスクなどについて考えてみよう。ステップ2、洪水時に得られる情報を知る。タイムラインの考え方を知る。洪水時に得られる情報とその読み解き方、タイムラインの考え方、洪水時の自らの行動を想定しよう。皆さんが逃げ遅れないためにどのような備えが必要かを考えてみよう。ステップ3、マイタイムラインの作成。一人一人が自分自身の行動をマイタイムラインに記入して備えを完成させます。市では自治会、自主防災組織など複数人でグループになり、話し合いながらそれぞれのマイタイムライン作成講座を行っていましたが、今回は一人でも作れる体験版のマイタイムラインを次のページで紹介します。作ってみよう、マイタイムライン。国土交通省のホームページ、マイタイムラインのページでは、解説動画や小中学生向けマイタイムライン検討ツールの紹介のほか、洪水ハザードマップ、河川情報へもアクセスできます。また、ウェブ上で簡単に作成できる、ウェブでマイタイムラインも紹介。ぜひご活用ください。国土交通省のホームページ、マイタイムラインの QR コードが掲載されています。マイタイムライン作成例の図を説明します。河川が氾濫する時点を0時間として、3日前からの気象、河川情報、外の様子などが時系列で記されています。 それぞれの時点で自分はどうするか記入する欄があります。自宅の場所が浸水想定区域かどうか、土砂災害警戒区域かどうか、調べておく必要があります。区域によって避難のタイミングが少し変わります。さらに、マイリュウはこうするよということで、その時点での行動の例が記されています。3日前頃から台風予報も詳しくなり、外は台風の気配が感じられます。警戒レベル1、早期注意情報発令。2日前には雨や風が強くなって、大雨注意報。さらに降り続くと、洪水注意報が出ます。1日少し前には、警戒レベル2に達して、大雨洪水高潮注意報が出ます。この時点で自分だったらどうするか、気象庁のホームページで、台風の進路を確認という例が載っています。マイリューは台風の進路を確認。車にガソリンを入れておこうかな。ハザードマップも確認しよっと、と言っています。1日前に大雨警報、土砂災害暴風警報が出ました。川の水がだんだん増えています。土砂災害警戒レベル3、高齢者等避難が出ました。自宅が土砂災害警戒区域なら、高齢者や体の不自由な方は避難が必要です。この時点で自分だったらどうするか考えてみましょう。マイリューは、避難するときの荷物をまとめるよん。風で飛ばされそうなものをしまおう、と言っています。半日前、激しい雨で川の水がどんどん増えて、氾濫注意水位に到達しました。氾濫注意情報が発表されます。土砂災害警戒情報が出る頃には、裏山から水が出てくる状態に、土砂災害警戒レベル4、避難指示が出たら、自宅が土砂災害警戒区域なら全員避難しなくてはなりません。そしてついに土砂災害、崖崩れ発生です。マイリューは、ペットは家の中に避難。ネットで龍ヶ崎と上流の川の水位を調べる。裏山の状態を確認して早めに避難。川の水位は常にチェック。携帯電話を充電、と言っています。5時間前、避難判断水位に到達した川は溢れそうな状態に。氾濫警戒情報が発表され、洪水浸水警戒レベル3、高齢者等避難が出ました。防災行政無線やメール配信で避難情報が届きます。自宅が浸水想定区域なら、祖父母を先に避難所へ連れて行きましょう。マイリューは、市のホームページで避難所情報を確認。高齢のお友達や赤ちゃんがいるお友達と避難するよ、と言っています。3時間前、氾濫危険水位に到達。氾濫危険情報が発表されます。洪水浸水警戒レベル4、避難指示が出ました。防災行政無線やメール配信で避難情報が届きます。自宅が浸水想定区域なら、全員避難しなくてはなりません。マイリューは、避難指示が出た。危ない地域の人はみんな避難してね。体調が悪い人は保健所に相談だよ、と言っています。0時間、ついに河川が氾濫。氾濫発生情報が発表され、濁流が押し寄せてくる。警戒レベル5、緊急安全確保。マイリューは、避難所ではマスクと手指消毒を忘れずに、皆さんはどうするか書き込んでみてね、と言っています。災害の状況はあくまで一例です。様々なパターンを考えてみてください。市では、地域の皆さんとワークショップ形式で、マイタイムライン作成講座を行っています。小貝川・利根川の浸水想定区域対象地区で作成講座を実施。平成29年11月に河原城地区、平成30年6月に北門間地区、令和元年6月に大宮地区で実施しました。講座では、マイタイムラインの普及支援ツール、逃げキットを使用し、一人一人のマイタイムラインを作成。逃げキットは、子供から大人まで誰でも楽しく簡単に、 台風の接近から氾濫発生までの一連の状況を理解し、逃げ遅れをなくすための準備や行動を考えることができる支援ツールです。講座実施後には、水害時に自分の取るべき行動が分かった。仲間との話し合いで自分の気づかなかった点に気づくことができた、という声をいただきました。参加した皆さん一人一人に、自分の逃げ方計画を獲得していただいたと考えています。マイタイムラインの普及支援ツール、逃げキットの写真が掲載されています。土砂災害マイタイムライン作成講座を実施。当市には30カ所の土砂災害警戒区域が点在しています。土砂災害は局地的な大雨など予測の難しい気象災害ですが、住処や施設を全壊させる恐れもあります。土砂災害からの逃げ遅れをゼロにするため、令和2年8月に土砂災害マイタイムライン作成講座を土砂災害警戒区域の自主防災組織代表者などを対象に行いました。今後は土砂災害警戒区域住民の方々に土砂災害のマイタイムラインを普及させ、土砂災害からの逃げ方を確立してもらうことが課題になります。マイタイムラインの普及に向けて、逃げ遅れをゼロにするため、洪水浸水想定地域の住民の皆さん、土砂災害警戒区域の住民の皆さん全員に、マイタイムラインを策定していただきたいと考えています。そのため、地域の防災に詳しい知見を持つ市内防災士をファシリテーターとして起用し、より多くの市民の皆さんを対象に作成講座を開催することで、皆さんの水防意識のより一層の向上を図っていきたいと考えています。その一環として、国土交通省下館河川事務所がマイタイムラインリーダー認定制度を導入しました。平成31年1月に開催された平成30年度龍ケ崎市防災士連絡会総会で、下館河川事務所防災士連絡会の協力を得て、マイタイムラインリーダー認定講座を実施し、84人のマイタイムラインリーダーが誕生しました。令和元年6月に大宮地区で実施した作成講座では、防災士の資格を持つ市職員がファシリテーターを務めました。また令和元年7月には、自主防災組織単位での作成講座の開催が実現し、20人の参加者に3人のマイタイムラインリーダーがサポートにつきました。参加した住民からは、昨今日本各地で大雨洪水による災害は起きている。自分たちの住む地域で洪水による災害が起こる可能性があるので、各地で起きた災害を自分ごととして捉えたときに、マイタイムラインを作成して、自分の逃げ方を確立しないといけないと強く思った、という声が聞かれました。マイタイムラインリーダーの働きかけで、住民の水防災意識は確実に向上してきており、市内各地区で、マイタイムライン作成講座が少しずつ普及しているように思えます。河原城マイタイムライン作成講座の様子の写真が掲載されています。結びに、昭和56年1981年8月24日の台風による大雨での小貝川決壊から40年、時間の経過とともに危機感はどうしても希薄になってしまいます。市では国土交通省利根川下流河川事務所などと連携して、過去の経験を未来に生かすことを目的に、市民防災フェア2021を開催。8月に市役所とサプラでパネルの展示、11月に総合防災訓練、そして令和4年2月にシンポジウムを開催する予定です。災害体験を若い世代に伝え、防災意識の普及啓発、防災意識の向上を図ります。自分の命は自らが守る意識を持って、自らの判断で避難行動をとり、住民・地域主体の取り組み強化による 防災意識の高い社会構築を目指しています。これからも市はマイタイムライン作成講座を全力で支援しますので、どうぞいつでもお問い合わせください。ここまでの担当は土屋雅子でした。